い、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月6日水曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。トカチは本日は晴れということでマイナス13度ぐらい、そこまで寒くはないんですが普通に寒いというそんな状況の中、仕事をさせていただいているんですが、今現在ですね、新人スキルアップ研修のお問い合わせが少し増えてきておりまして、なんとかね、人数を確保できそうだなという感じです。やっぱりこう研修を受けるんであれば他の会社の人たちと一緒に受けた方が価値は高いなというふうには思う。当然ね、一社でも全然問題はないんですけども、やっぱ他の会社の人たちと一緒に受けられる環境ってなかなかないですからね、それでこう会話をしながら進んでいくそんな研修なので、ぜひね、たくさんの会社さんが参加していただけることを祈っておりますし、全力でね、今年も研修をしていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひご協力をお願いいたします。はい、ということで今回はちょっとね長めの配信になっていくというふうに思いますんで、ちょっと早々にオープニングは切りたいなというふうに思っております。それでは皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。皆さんこんにちは。ライズプランの武田と申します。僕は北海道の地場ゼネコンで17年間施工管理として働いており、その後独立起業した人間でございます。で、独立したのは施工管理でね働く人たちのこの環境をもっともっと改善して、みんなが楽しくワクワクしながら仕事ができる、そういうね環境を整えたいなっていうところから、多くのゼネコンさんのバックアップをするというような仕事を今現在させていただいている、そんな人間でございます。今回は皆さんに施工管理やめたいで検索した皆さんへということで、僕のね思いの丈を少しお伝えさせていただきたいなというふうに思うんです。で、くれぐれもお話しますが、やめるのを踏みとどまってくれというような内容の趣旨ではございません。そうではなくて、僕もですね施工管理って何っていうところから入社して、だんだんと業界の全体像が分かってきたそっち側の人間なもんですから、皆さんもねもしかしたら施工管理のこと、あまり分かってない部分があるのかもしれない、だから辛いと感じてるのかもしれないというところから、そのね、まずは分かってほしいところ、そして皆さんに、メッセージが少しありますというところで、僕の思いの丈をしっかりと伝えたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思っております。まず、一番最初に皆さんにお伝えしたいことは、施工管理は私の知る中ではかなり難易度の高い職業というふうに言えるかというふうに思います。例えば医者で弁護士みたいな感じで高い学力が必要な、そういう職業ではまずはないんです。中卒だろうと高卒だろうと基本的には成り立つそんな職業ではあるというふうには思うんです。とはいえデザイナーとかね陶芸家みたいにセンスが必要な、そういう職業でもないわけです。なのになぜか難易度の高い職業というふうに言われるんです。これはなぜなのか、その答えは非常にシンプルで、施工管理という仕事が人間を相手にしている仕事だからなんです。よくね建物を作る仕事って言われがちですが、僕らは基本的に人間としか仕事をしてないんです。命令を言ったら必ず言うことの聞くロボットだとか生産機械とは人間はね話がやっぱり違ってきます。そしてコツコツ進んでいけば必ず結果が出るというようなプログラミングのようなそういうものとも違うんです。昨日良かったことも今日はダメになってしまうというような、そんな感じ。答えを、じゃあお礼を一言言わなかっただけで次の日もう仕事がなくなりますみたいな、そんなですね理不尽とも言える人間味というところを相手に僕らは仕事をしている、だからこそ難しいっていう話なんです。そして施工管理のね、現場には建設現場には出入りする人間というのは毎日何十人何百人というふうにいて、僕らの関わる人間というのは何千人何万人単位になっていくわけです。そしてそれぞれに当然人間ですから個体差がありまして、その全員が漏れなく何かの世界のプロたちなんです。いわゆる職人さんですよね。そういうふうに、いろんな世界の猛者たちが一癖も二癖もあるような人間ばかりで、そして、それはですね職人さんだけでなくて、所長しかり先輩しかり、設計しかり、もちろん施主だって、例外なく 猛者たち、なんか一癖も二癖もある人間たちなんです。だって数億円数十億円もの買い物をしてきっちりね、こう打ち合わせを進められるような人間たちということですから、そんなもん癖がないわけないんですよ。そういう人たちを相手にして皆さんは若くして対等にやり合おうって言うんだから、そもそも常識的に考えて無理があるっていうことは理解しておいていただきたいなというふうに思います。改めて言いますが、施工管理というのは、僕の知る限りで、その難易度の高さに関しては全業種トップクラスなんじゃないかなと僕は思っているというところなんです。そしてこの業界を、生き抜いていって勝ち抜いてね、今もまだなお戦い続けている皆さんの先輩上司たちは、僕からするといわば化け物なんです。そういう強者たちなんだっていうことをまずはね、理解をしていただきたいなというふうに思うんです。きっと皆さんが辞めたいと言っているその理由っていうのは、仕事量が多すぎるとか、あとはね、残業が多いとか、人間関係がうまくいかないみたいなところの、その辺が理由になることがね、多いんじゃないかなっていうふうに思うんです。でもそれってね、今までの話を踏まえた上で言い換えるとこういうことになります。何千人もの癖のあるプロ集団相手に戦うことが辛いんですって言ってるっていうことなんです。業界の生んだ化け物たちとうまくいかないって言ってるんです。どうでしょうか、今のこの言葉を聞いて、そらそうだよねって思いません？だって歴戦の猛者たち、そして一癖も二癖もあるいろんな業界のプロたちと渡り合おうとしている状態に、そこに飛び込んだ何も知らない僕たちがうまくいかないって言って悩んで辞めたいって言っている、その状態って普通じゃねって思いません？そもそも落ち着いて考えるとですよ、うまくいっていることの方がむしろ不自然なんじゃないかなとすら思ってしまう、そういうようなところに皆さんは今戦っているんだというふうに思うんです。で、あなたがですね、皆さんが、この業界においてどのぐらいの期間、頑張ってきたのかは正直わかりません。ただそのぐらい難易度の高い職業において、今までね、なんとか今度がね、努力をしながらでも戦ってきたっていうことに関して、その努力をしてきたことに関しましては、誰も、咎めることはできませんし、否定することだってできないんです。ただもしもほんの少しでも本当は残ってたいんだよね、でもっていうところの気持ちがあるのならば、ぜひこのまま聞き続けていただきたいなというふうに思うんです。そうじゃなければね、ここで閉じていただいても構いませんが、建設業を僕は非常に愛してきて、施工管理という仕事が大好きで、だから施工管理を後方支援するという仕事に移ったわけですが、そうやって長い間携わってきた僕だから言えることっていうのを今回皆さんにお伝えさせていただきたいというふうに思います。改めて言いますが、施工管理というのは、人間が相手であり、だからこそ明確な答えというものが毎回毎回違うっていう非常に難しい仕事だという話です。そして周りの人間たちはみんなそんな環境をくぐり抜けてきた、歴戦の癖の強い猛者たちなんだというふうにも言いました。要するにこの超ハイクラスと言われる職業におきましては、正解のない、そうです、超ハイクラスでありながらなおかつ正解のない世界に皆さんは喧嘩を売ったってことなんです。要は自分でね、戦いを挑んで、就職するってそういうことですよねっていうふうに僕は思うんです。で、その環境において少しでも、少しの間でも見てきたその世界っていうのは皆さんにはどういうふうに映っていたでしょうか。とても叶いませんというふうに感じたのではないかなって僕は思うんです。そんなあなたにまず伝えたいことは、それは僕も同じだったっていうことなんです。戦う相手があまりにも大きくて、でもそれが当たり前なんですよっていうような非常に不可解な環境に身を投じた結果、まるで自分が小さいかのように感じてしまった、頑張っても頑張っても報われるような状況じゃないっていうふうに感じてしまってます。だから嫌になってきたっていうこともなんじゃないかなっていうふうに思うんです。少なくとも僕は同じくね、そういうふうに感じておりました。頑張っても頑張っても先輩の背中はどんどんどんどん遠ざかるばかりで、近づいてきるいくようなそんな気がしないんです。いつまで経っても、ずっと偉そうなことばっかり言われると、どんなに知識をつけたつもりでも知らないことがどんどんどんどん湯水のように湧いてくるような業界、そんな状況で、自信が身につくはずなんてありませんよね。当然絶望した時期だってあったんです。 じゃあそんな僕は17年間やってきたわけですが、どういうふうにそれを克服したのかっていうと、実はそんなに難しくないんです。というか自分で気づいたんです。その戦う相手が人間だということに気づいたんです。人間ってめんどくさいですよね。自分よりも幼い拙い人間に対して絶対に負けたくないというふうな気持ちを持ってしまうのが僕は人間臭さだというふうに思うんです。例えば先輩である方たちが、後輩である皆さんに対して負けない方法、どういうふうなものがあるか知ってますか？一番有効な作戦というものがあるんです。それは負けない仕事しかさせないっていうことです。相手が勝てないことをやらせる。相手がね、自分に絶対これはね、俺の方がうまくいくよなっていうことを、これやってみろっていうふうに上から仕事を振るんです。そうすると、自分が絶対に負けない土俵に相手を上げることになりますね。そういうふうな戦い方をすると、自分はいつまで経っても偉くいられるということです。だから、あなたに与えられるものは、絶対に負けない部分の仕事ばかり。だから、偉そうにし続けることができるんです。そして、あなたは絶対に勝てないという、そういう状況になって、どんどんとね、あいつには勝てないと感じさせることができるっていう、そういう作戦を先輩たちは取ってたんです。そしてもう一つ、その先輩たちに追いつけない理由ってものがあります。それは相手が人間である以上、当然ですが先輩たちだって成長してるっていうことです。自分とね同じ速度で先輩も成長しているんであれば、それは進んでも進んでもその差は縮まらない。夕日と自分のようなね、そんな関係になりますよねっていうことです。以上2つの理由により、あなたは先輩には絶対に勝つことができない、先輩に追いつくことはできない状況だということを理解していただきたいと思います。ただこれって別に自然なことであって、どこでも起こっている状況、別に建設業だから珍しいというわけではないんです。でもね、ちょっと力を抜くことってできないでしょうか。何度も同じことを言いますが、相手はこんな、とてつもない途方もない相手に対して、戦いを挑んで今まで生き残っている歴戦の猛者たちなんです。そんな人たちばっかりをの中であなたは今の今まで生きてきたっていうことなんです。でここで考えてほしいのは、本当にそんなあなたはね、成長してないんでしょうかっていうところなんです。人は環境によって成長速度は変わるというふうに言われてます。例えば分かりやすい話をしますが、年収500万円を目指したいんですって言っている人が、その500万円を目指して頑張った時、そこに至るプロセスっていうのは、それはね、簡単ではないというふうに思うんです。でも、きっと500万円に到達した時には、やった!っていうことになると思うのはお分かりですよね。なんとなく想像はつきますよね。じゃあ、もしも年収1億円を目指していきますっていうふうに淡々と努力を続けた、そういう人がいたとしましょうか。そんな人が500万円に到達した時どう感じるのかっていうと、きっとですね、たった500万かっていうふうに感じるっていうことなんです。これがまさにですね、環境っていうものが人のね、感じ方、成長の仕方を変えるっていうところのゆえんではあるんですが、もしかしたらあなたが今そういう状況にいるのかもしれませんということに気づいていただきたいんです。要は皆さんは成長にただただ気づいていないだけなのかもしれないということなんです。まあ、ちなみに僕がまさにそうだったんです。ある瞬間、あれっていうことに気づいて、一気に肩の荷がね、降りたっていう、そんなエピソードがありました。それをね、少しだけお話しするならば、その時っていうのはどういう時だったのか。それは自分の母親に、最近仕事どうなの?っていうふうに聞かれた時なんです。それを僕は、どうせ言ったってわかんないでしょ?って突っ返した時です。この時に、あれ?ってふと思ったんです。どうせ言ったってわかんないでしょと母親に対してね、感じてしまったっていうことは、でもそれたった数年前まではその彼女と同じ立場にいたはずなんです。当然建築のことなんて何にもわからない、ただのど素人だったはずなんです。にもかかわらず、そんなお母さんに対してどうせ言ったってわかんないっていうところまで、あれ自分が進んできたんだっていうことにふと気づいたんですよ。同時に、わからないと言っている人を邪魔くさーく感じたわけです。でもこれって先輩が僕たちにしていることそのものなんじゃないかなとも感じたんです。実は成長してたんです。 でも相手が人間であって、その人間というものがね、とてつもなくハイレベルで猛者たちばかり、その背中を見て追いつかないように感じていたんだけど、母親を置き去りにするぐらいまで自分はね、すごい前に進んでいたんだっていうことに気づくことができたんです。皆さんに分かってほしいことは、今までの仕事人生を全く無駄だったっていうふうに思ってはいけないよっていうことです。先輩や上司について、まあついていこうと思ってね、必死になった結果、でもしっかり成長していたんだっていうことです。ただ一点、それを感じさせる暇がないぐらい、心に余裕がなかった、それだけなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。僕からのアドバイスは、もしもこの仕事をね、辞めるのならば、せめて一体自分がどのぐらい成長してるのかっていうのを実感してからにしてほしい、この一点なんです。自分の実力もポジションも、身についたものもスキルも何もわからないまま次の業界に行ったんであれば、きっと皆さんはゼロからのスタートだっていうふうにやり直しになってしまうんだというふうに思います。でももし知らず知らずのうちに自分は成長していて、何かスキルが手に入っていたのであれば、皆さんは、それを武器に戦うことができて、きっとこれからの力になってくれるというふうに思うんですよ。人間は少しでも時間が経てば必ず経験をしています。それがどんな辛いものであれ、そしてどんなにね、楽しいことであれ、きっと皆さんの力に、何かしらの力になってるはずなんですよ。ここまで先輩たちの背中を追いかけて、上を見続けて、前を見続けて食らいついてきたんだというふうに思います。だから少しの間でいいので、ちょっと下を見てみてほしいんです。ちょっと振り返って後ろについてきている後輩を見てみていただきたいなというふうに思います。そしてそんな後輩に対して少しでも知っていることを教えてみましょう。それは先輩に対する愚痴ではなくて、後輩のためになる話をしてみてほしいなって思うんです。後輩がね、親しい人がいないっていうんであれば、後輩じゃなくてもいいです。友達でもいいしね、母親でもいいですし、誰でもいいから、この業界の話を思いっきりしてみましょう。そうすると、そのね、内容は当然マイナスの話、愚痴みたいなところだけじゃなくて、プラスになる話、前向きな話っていうのをちょっとしてみてほしいなって思うんです。そうすればきっと自分の能力っていうのが見えてきます。どこまで自分は知っていて、どこまで成長できて、どういうポジションで今まで戦ってきていたのか、それを理解した上で改めて考えてみてほしいんです。本当に辞めるべきか、それとももう少しだけ頑張ってみた方がいいのか。結局僕らはですね、人と人とをつなぐ職業でしかありません。相手にするのは全て人なんです。そしてあなたもその人の中の一人なんです。きっと、癖の強い側の人間になる候補生なんですよ。だって僕らは何度も言いますが、建物なんて建ててませんから。家を建ててもらってなんぼ、道路を作ってもらってなんぼの世界なんです。明確な商品っていうものが一つとしてあるわけじゃなく、すべて不明確な人間味みたいなものを相手にして僕らは戦ってきているんです。だから答えがない。だから自分なりの答えを探し出して決断していく。つまり答えはいつも人によるっていうことになるんです。癖がないと生きていけない業界なんですよ。故にマニュアルみたいなものはありません。一つ一つの答えが違って、ゴールまでがまあ遠いということも間違いなくあるんだというふうに思います。そしてこの独特な環境から逃げることができないという状況になってたわけですよね。現場が変わるごとに、その都度また新しい人間関係を作り出していかなきゃいけない。ついた所長の考え一つで、この時は良かったのに、この時はダメっていうことにもなる。そして現場の難易度も先輩に応じて変わってしまうというふうな、こんな理不尽極まりない、世界、他にありますかっていうふうに思うんですよ。ただ、もしもですよ。上に立つことができたならば、逆に言えば好き放題できるっていうのも事実なんです。理不尽だっていうことは、相手があってのことですよね。相手がいるから理不尽が成り立つわけですよ。つまりあなたが上に立つことができたならば、あなたこそが理不尽になりうることができるんです。要は好き放題なんですよ。そういう世界までもしかしたらあと少しかもしれない。まだまだ遠いところからもしれない。それはね、正直なところ僕にも分かりませんが、皆さんなら一度ね、立ち止まって考えると分かってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったというところでございます。 改めまして、辞める前にまずはね、分かっていただきたいこと、それはまずは自分の立ち位置をしっかりと確認してください。今まで見えてなかった部分に、見えるようにちょっと考えてみてほしいんです。そうすると世界っていうのはバーッと広がっていく可能性を秘めてます。それからでも遅くないんじゃないかなって僕は思うんです。せっかくここまで踏ん張ってきたわけじゃないですか。であれば、そのね、自分が辿ってきた、短いのか長いのかそれは分かりませんが、その軌跡というものをしっかりと辿って見返してみてほしいんです。もしもそれでもやめようというふうに決断するのであれば、それはもうそれはね、皆さんの決断ですから一向に構いません。全力で前に向かって進んでいただきたいと思います。世の中に対してね、貢献ができる仕事なんてのは当然施工管理だけではありません。どんなことでも、人々のね、役に立つことはできて、そして自分に誇りを持つ仕事っていうものにもなりうるものになりますんで、ぜひ自信を持って前に進んでいただきたいと思うんです。辞めるということに何も、恥じることはありません。それはあなたの人生だから、あなたが決断すればいいというふうに思います。ただもしも、この業界にね、残るというふうに決断したのであれば、これからも相も変わらず先輩の背中を、猛者と言われるね、ここの世界をたと生き抜いてきている、そんな先輩上司の背中を追いかけて生きていってください。ただし、ここでね、ここまで話をしてきましたが、その背中を追いかけるだけではやっぱり辛いんです。だからこそ今回お話ししたように、たまには後ろを振り返ってみてほしいなって思うんです。たまには下にいる人間を見てみてほしいなっていうふうに思うんです。そうやって時々肩の荷を下ろしてみましょう。肩の力を抜いてみてください。きっと自分が成長しているっていうことに気づくはずです。人生なんてどこで何をやったって、構いません。ただし、時間が経てば経つほど人間というのは必ず成長している生き物です。それを感じられないぐらい、忙殺されて大変な思いをして辛いと思っているんであれば、でもね、やっぱり時間を少しとって自分は今までどういうふうに生きてきたのか、現在自分にはどんな力があるのかっていうのを時々確認することによって、少しでもね、心が穏やかになり、そして頑張っていこうと思えるその活力が出てくるんであれば、今回僕が放送、このね、配信をさせていただいた、その価値はあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は施工管理やめたいで検索したあなたへということでお話をさせていただきました。決してね、やめたらダメだよっていうことを言うつもりはありません。施工管理って素晴らしい仕事だよというつもりもございません。ただし、自分が生きてきたことを無駄だというふうに切り捨てるのだけは絶対絶対にやめてくださいという、そういうね、啓蒙の意味での、お話だったというふうに捉えていただければ、幸いでございます。はい、ということでこれからもですね、こういうふうに施工管理のためになるようなお話だったり、建設業界のね、これからを担う若者にとって役立つ情報みたいなところをどんどんと出していきたいというふうに思っておりますので、ぜひチャンネル登録などをしていただきまして、これからも見ていただければなって思います。またね、いいねだったりコメント欄だとかも書いていただけますと僕の励みにもなりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少し長くなってしまいましたが、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。